こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。4月最後の放送になります。そして今週末あたりからはゴールデンウィークがね、始まるっていうことですけれども、まあ皆さんどのように、お過ごしになる予定でしょうか。僕は声の仕事してますけど、だいたい例年で言うと、業界の動向的にはあんまり変わらずというか、通常営業で、ゴールデンウィークに入るんですけど、なんか前どのタイミングだったか忘れちゃったけど、印刷所が、休みに入っちゃうから台本が擦れないっていうんで休みになったなんていう年もあった気がするけど、皆さんも、いろんな地域にお住まいでしょうから、各地域ごと状況がね違うだろうし、いろいろ、お店が営業するのかしないのか、日本全国で変わってくるのかなと思いますけれども、あと最近街を歩くとね、立ち話してる人が本当多いなって、駅の周辺とかさ、よく見かけるなって思うんですよね。でそれがエスカレートしちゃって、立ち飲みとかまで行っちゃうと、いろいろこうニュース見ると問題視されていて、お店に入れないからって、外で風通しいから、飲み食いしてるんでいいわけじゃないんだよみたいのはよく読みましたけれども、でも本当にね、9時過ぎとか、いろんな駅の近くとかでね、立って、連れ立って話してる人とかね、まあ、飲食店が多くの飲食店が閉まる時間帯とかね、そういう風景よく見ますね。だからなんでしょうね、こういろんな状況の変化はあれど、人は集まって会話してしまう生き物なんだなとかね、そういう風に素朴に思いますけど、確かに自分も仕事していて、アニメのアフレコとかそういう場でもスタジオで会う人が本当めっきり減ったので、なんかあの人このアニメ、声の出演してたけど一度も顔を見ないまま収録全部終わったなとかっていうのも、ね、ある時代なので、時代が会話を求めてるというかね。だからこの番組もなんか誰か呼んで会話をで埋めてった方が理にかなってるのかなとかちょっと思いましたけれども、話は変わって、ヨーロッパサッカーは大変なことになっていて、これねニュース見て、あ、なんかやってるなって思った方いるかもしれませんが、僕普段ヨーロッパサッカー好きで見てますけど、事態があまりにも複雑すぎてサッカーファンの一人である僕にもよくわからないんですが、まず発端としてはヨーロッパのビッグクラブの首脳陣たちが、レアルとかバルサとかスペインのチームですね、でイングランドのマンチェスターユナイテッドとかシティとか、まあ、そういう有名チーム、バイエルンとかはいないんですけど、がスーパーリーグっていう新しいリーグを始めようじゃないかって言い出したのが始まりらしいんですね。これもう本当にサッカー興味ないよっていう人いるかもしれませんけど、ヨーロッパでは本当大事件になってて、イギリスのジョンソン首相とかがね、大反対の声明を出すような、発言をする事態になっていてですね、国の首脳も動かすような、出来事になっているんですよね。で、なんか要はそのスーパーリーグっていうのは、今あるチャンピオンズリーグっていうヨーロッパクラブ、ヨーロッパの各リーグのナンバーワンチームを毎年毎年決めようよっていう、みんな選手が目指すところなんですけど、それに対抗するものだと。で、それの運営をやってるのは UEFA っていう組織なんで、聞いたことはある人もいるかもしれませんが、だからヨーロッパのビッグクラブの首脳陣たちと UEFA の争い、おそらくは透けて見えるのはお金で揉めてるような。で、前々からこのスーパーリーグっていうプランが、あって、いろいろな人たちが話し合ってるっていうのは、時折サッカーニュースでよく見る、事案で、でまあそんなことあるかなと思ってたんですけど、本当に言い出すとはっていう、みんなびっくりしてて、まあ背景にはなんで今かっていうと、まあそのコロナ禍の中で、ヨーロッパではまだまだお客さん入れずに、全然入れられない状況のリーグが多いので、入場料収入がダウンというかゼロになっちゃってる試合も多い中で、収入が減ってまずい状況があるということで、ついに、ここに至ったのかなと推察されるんですけど、 でそのビッグクラブの人たちが言うにはチャンピオンズリーグだとそういう有名なみんなが世界中のサッカー見ないような人たちも知っているようなクラブがヨーロッパの例えば地味めなリーグの、小規模なチームと対戦しているのを見るよりはスーパーリーグっていうのは新しいのを始めてビッグクラブ対ビッグクラブの試合を毎週見れる方がいいんじゃないのかって、そうすると競技のレベルも上がっていくし、それ見たい人が多いわけだから収入も増えてお金も増えていいんじゃないかと、世界の注目も集めるしと。で国内リーグチャンピオンズリーグはそのスーパーリーグ始めるにあたってはやめますよと。で国内リーグとかカップ戦だとかそういうの代表戦も含めてそういうのは全然継続してやりますのでっていう話なんですけど、チャンピオンズリーグがなくなった場合国内リーグの価値っていうのも変わっていくわけで、今現行で言うと国内リーグっていうのは優勝みんな目指してるけれども1位から4位までとか1位から3位までとか各リーグに割り当てられたチャンピオンズリーグ圏に入るかどうかっていうのがかなり大きい見どころで、それに入れば収入も増えると各クラブ、そしてチャンピオンズリーグに出たい選手はやっぱり力を、蓄えてるとか持ってる選手が多いから売りになると、うちに移籍してくるとチャンピオンズリーグ出れるよっていう売りにもなるから、みんなそこを目指してそのシーズン終わりまで試合が白熱するっていう仕組みになってるんですけど、それがなくなった場合国内リーグが盛り上がるのかっていうのでみんなこう反対してですね、だから結構みんな声明出してて、選手だったり監督だったりみんな反対してて、でサッカーファンもみんな反対してて、で、ね、ジョンソン首相とか政治家も反対してて、一体誰が賛成してるんだろうっていう状況で、で今現時点でよくわからないのが、次々と有名チームがやっぱやめますみたいな、スーパーリーグ撤退しますみたいなことを言ってて、だからこれが今この番組放送されてる頃もしくはそのこの週にはですね、あんなニュースあったねみたいな時代になってる可能性もあるので、今こんな長々と話しててもトローに終わる可能性も大きいんですけど、レアルだったりユベントスだったりっていう首脳陣は結構乗り気っていうかね、中心としてなってるんですけどね、どうなんでしょう、僕にはよくわかんないですね。まあ、ただチャンピオンズリーグ運営している UEFA とか現行のこう支配している組織に問題があることはおそらくあって、でその彼らが打ち出しているチャンピオンズリーグの改革案っていうのもいまいちで、やっぱり現状問題なのはそのヨーロッパのビッグクラブとか強いチームがこなさなければならない試合数が多すぎることですね。多すぎるから選手が怪我しちゃうし、でカップ戦とかもやらなきゃいけないと、まあ、それも名誉なんだけど、カップ戦があってイングランドとかだと引き分けだと、しかも結構下の方のトーナメントっていうか争いから、ホームアンドアウェイでやって、で引き分けると再試合とかってまた1試合増えるみたいな、どんどんどんどん試合が増えて、まあ、試合が増えるとやっぱり入場料だったり放映権だったりでお金が増えていくから増やそうってなるけど、試合増えたら選手は壊れますよねっていう、レバンドフスキがね、怪我しちゃってチャンピオンズリーグ出れなくてで負けるっていうような流れもあったし、こうそれぞれの言い分はわかるけど、なんかだから歪みが起きていて、ヨーロッパサッカーのシステムを何かこう改善しなきゃいけない時期なんだろうなと思いますが、だからスーパーリーグがおそらくそのまま始まることはないんだろうけど、なんかこうじゃあチャンピオンズリーグはこう変えてくださいよっていう風なことで、現行のシステムは保ちつつもお金の問題だったり試合数の問題だったりの面で何かこう歩み寄って膠着状態、わかんない、なんかこう落ち着くべきところに落ち着くのかなとみんなが思ってるんじゃないでしょうか。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームバツマルくんさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。毎回楽しみにラジオを拝聴させていただいてます。前回の放送で学校の連絡網についてどうなっているんだろうとおっしゃっていたのでメールしてみました。私は中学生と高校生の母です。娘は iPad が全員に配布されている学校に通っていて、やっぱ iPad だったりタブレットっていうのは中学生高校生配られるんだね。それを授業で活用するっていうことなのかな。通っていてクラッシーというアプリを利用して生徒、親、学校をつなぐ連絡手段となっています。既読をつける機能もあり素晴らしいです。そういうアプリがあるのか。そうか。親は自分の携帯にアプリを登録してパスワードなどを学校からもらい使えるようになります。 学校などのテスト成績も入ってくるので、テストを見せない我が子でも確認できるので良いですが、子供はどうなのでしょうか。確かにテストを見せる見せない問題あったね。記憶の奥底から久々に思い出しましたけど、そうか、テストを隠しちゃって悪い点で、それもアプリで見られると、はあ、大変な時代だわ。また高校生の息子の方は学校専用 LINE があり、これはいわゆる LINE なのかな？ LINE グループ？これもまた入学したら登録して使用します。こちらも一斉に LINE でお知らせが来るので、コロナ禍で突然オンライン保護者会になったりした時もパスワードが入ってくるので助かりました。そうか、Zoom でやりますとかなったら、そのパスかけといて、じゃあ LINE でそれが来るのか。はぁ、時代だね。こちらは欠席の連絡もできる機能があります。学校の欠席をこれでやるってことか。確かに理にかなってる。私立なのかな、こういう学校は。公立も含めて全部って感じしないよね。今の学校はこんな感じです。ちなみに二人とも中高一貫で、私立っぽいね。女子校、男子校です。そうなんだ。これは親御さんの強いこだわりなのかしら。よほどの名門なのか。どうなんだろう、気になってきますけども。私自身は初期のエヴァ世代なのでポケベル世代ですが、持っていなくて、だからポケベルを持っていなくて、部活での連絡は連絡網を使わせてもらったと思います。ほとんどしなくていいように試合の時は時間厳守で、〇〇時新宿バツバツ線入り口とかと決めて解散したりしました。こういうのでさ、紛らわしい入り口名とかですれ違うみたいな昔あったんですよ。東京駅のなんとか口で、ちょっとそこもそうなんだけど微妙に違うみたいなね、すれ違ったことありますよ。難しいとこあるからね。新宿もいろいろありすぎてね、わかんないよね。解散したりしました。来ない部員がいたらご自宅にかけさせていただき、何時に出たか確認を取らせてもらったりもしました。時代なのかもしれませんが、大違いで面白いです。確かに。とても長くなりすみません。また拙い文章で申し訳ありません。お体に気をつけて頑張ってください。応援しております。ということで、お子さんをがいるお母様から連絡、手段についてメールいただきましたけども、やっぱりそうね、タブレット配ってアプリ、なるほど、順当な線というかね、LINE で、それぞれこう、時代に合わせたやり方になってるんですね。はあ、勉強になりました。ラジオネームロッタンさんからいただきました。東京都の方。内山さん、スタッフの皆様こんばんは。歯医者さんの話いつも興味深く聞いています。歯医者の話しすぎだよね、この番組では。私は少し前に先輩に紹介してもらった完全個室の歯科医院に通って、完全個室、詰め物をセラミックに変える治療をしました。一箇所だけの治療で、最初は院長が対応してくれたのですが、治療が進むと毎回違う歯医者さんがやってきて治療するので、若干不安なまま治療が終了。ただ一年ほど経って治したところがどうも良くない感じがするので、連絡をしようとすると、コロナ禍のせいなのか、閉院、つまり潰れていました。セラミック治療って保証期間があるはずなのに、これはどうするんだよと思いましたが、いなくなった歯医者さんを探し出すのも面倒なので諦めて別の歯科医院を探すことに。検討していて歯科技工士さんが常駐している歯科医院もあるということを知りました。はあ、詰め物などを作る期間が短くなるというのが最大のメリットのようでした。私は土日が必ず休みではなく、平日でも都合がつけば動けるので、最終的にはある程度の設備が整っていて歯科医師が複数在籍し予約が取りやすいというのを重視して選びました。結果、たまに混んでいる週などもありましたが、内山さんのように2週間待ちということはなく、いつも同じ先生なので質問しやすく、とりあえず悪くないのかなと思っています。内山さんもいい歯科医院に巡り合えますように。僕は先生が変わるっていうことはなかったですけど、そうね、この発想はなかったな。歯科技工士さんが常駐している歯科医院、なるほどね。例えばこうセラミック治療にするとなると、歯医者さんで削ってもらって型取って、歯科技工士さんに送ってっていうのが、その日は型取って終わりになっちゃうから、 歯科技工士さんが常駐してたら、なんならその日中になのか分かんないけど、その発注していてすぐ次の週には出来上がってるっていうことで、そこでのロスが、時間のロスが減らせるってことなんでしょうね。でも歯科技工士さんが常駐している病院なんてなかなかなさそうなもんだけど、あるんですね。はあ、いいですね。予約が取りやすいっていうのもね、行ってみないと分かんなさそうだもんですけれども、そっか。でも良かったですね、いい先生が見つかって、いいセラミック治療、になることをお祈りしております。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール新生活応援春のお便り。さあ、春限定の新コーナーでございます。このコーナーでは新生活、春にまつわるこの時期ならではの身の回りの変化について、良いことも悪いことも送っていただいております。ラジオネーム白熊子さんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。私はフィットネス施設でインストラクターをしているのですが、春は新生活が始まることもあって新規の会員さんが多くなります。そうですよね、引っ越してきて、じゃあここのジム行ってみようかなんて言ってね。今年の春は私の中学時代のバスケ部の後輩も入会してきました。知り合いだ。学生の頃は怖い先輩で有名だった私ですが、何が怖かったんだろうね。今では後輩も会員さんなので、そうか、バスケ部つながりで。素晴らしいですよ、さすがです、その調子でいきましょうと、とにかく褒めて褒めて褒めまくる運動指導をしています。かっこ笑い。内山さんもこの春は何か運動習慣を作ってみてはいかがでしょうか。そうか、後輩がお客さんになって、だからこれを見ると直接指導してるのね。その筋トレなのか何なのか分かんないけど、なんでしょうね、ヨガとかもあるしね。はあ、運動習慣どうかな。まあ日々移動で歩いたりなんだりはあるけど、ジムに通ったりはしてないですね。なるほど、こういう変化もありますか。ラジオネーム平愛さんからいただきました。19歳女性の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。突然ですが、先日彼氏に振られました。彼は私が高校生の時に出会い、そこから今まで長年一緒の時間を過ごしてきました。別れ際、一緒に入れて幸せだったと言われた時には、なんで別れたんでしょうね、涙が溢れそうになりましたが、なぜか相手に泣くところを見られたくないと思い、相手が泣きながら今までの思い出や気持ちを話してくれているところを、私は強がり黙ってうんうんと聞くことしかできませんでした。はあ、なんで別れたの？何があったの？駅の出口へ向かい、最後に彼氏を見送りました。あら、その後、我慢していた涙がボロボロと溢れてきて一人で泣いてしまいました。一人で歩く帰り道は本当に寂しかったです。後悔と思い出ばかりが出てきます。別れの季節というのは本当だったんだなと思いました。読んでいただきありがとうございます。これからもラジオを楽しみにしています。内山さん大好きです。大好きなのは彼氏じゃないの？いや、でも何があったんでしょうね。高校生の時に出会って長年一緒の時間を過ごして、まあ19歳だから3年とか4年とか長くて、振られましたと、一緒にいれて幸せだった、今までの思い出や気持ち、まあ綺麗なお別れなのかもしれないけどね、振られた側からしたらね、見送りました。あら、なんで別れたんだろう。まあね、まあまだまだ19歳ですから、いろいろ何も出てこない。こんな状況で何も救える言葉などない。まあね、 友達と遊んでる方が楽しい時期もありますから。ラジオネームちゃちゃさんからいただきました。28歳女性の方。内山さんこんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております。春にまつわる身の回りの変化ということで、自分の今の仕事の状況がぴったりかもしれないと思い投稿しました。私は地方にある小さな市役所の市民課で勤務しており、いわゆる窓口業務、住民票の発行や転出転入関連の事務などを担当しています。毎年この時期は市内外への人の出入りが増えるのですが、進学や就職で初めて親元を離れるという若い方が特に多く来庁されます。中には親御さんと一緒に窓口に来られる方もいて、対応していると親御さんに何か相談しながら緊張した面持ちで書類を書く様子などが伺え、なんだか微笑ましいなと思ってしまいます。春は窓口が混み合い、職員としては業務に忙殺される大変な時期なのですが、こうして皆さんの環境の変化に立ち会っていると、自分もこんな時期があったなぁと懐かしい気持ちになってほっこりもします。住民の皆さんが新生活をスムーズに始められるように、これからも前向きにお仕事頑張りたいので、もしよかったら内山さんからのエールをいただきたいです。何卒よろしくお願いします。 PS 朝晩の寒暖差が激しい時期ですので、内山さんも体調には十分気をつけてお過ごしください。まあエールというかね、このコーナーの趣旨としては新生活応援ですから、もうここで読むということがもう全部エールなんですね。みんなのメールを応援していくっていうコーナーなんですけれども、そうね、窓口あれね、住民票の発行するところね、引っ越した時に行くところね。そうか、春は忙しい時期ですね。確かに進学就職で実家を出て、住民票とか初めてやるとき本当に分かんないですよね。なんかこう引っ越すタイミングで、不動産屋さんに出さなきゃいけないとかで住民票を取りに行った、いつか初めてだとかもう思い出せないですけど、もうやり方全然分かんないですよね。どこ行けばいいんだろう、どうやって書けばいいんだろう、これで書類の情報満たされてるんだろうかってこう、初めて住民票を取りに行くときとかは思いましたけれども、それから10年とか経って30歳とかなってくると、最初とか初めてじゃないんだけど、年々多分公的な書類を読む能力がすごい落ちてて、この読めない読解能力の低下が甚だしくて、俺はこの書類を読めているのだろうかみたいな、もう米印とかあるとだるいじゃないですか。なんか大人が生き方雑になっていくのはそういうことだろうなっていうのをね、今ちょっと自分自身の変化としては感じてますね。ということで、忙しい春をなんとか乗り切っていただければと思います。新生活応援。ラジオネームふうさんからいただきました。17歳の方、これ中が入っていまして、4月15日にいただいたメールだそうです。10日前ですね。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しいラジオありがとうございます。この春、私の父は28年間勤めた国家公務員を辞め、母の実家で農家を継ぐことになりました。ほう。私の母の実家は田舎よりもマウンテン感が強い山、とても自然豊かな村なのですが、父はその村が大好きで、過疎化が進みつつあるこの村を後世まで残したいと感じていたそうです。そんな思いから、父は長く勤めた国家公務員を辞め、農家を継ぎながら村を活性化させる活動を行っていくことを決心しました。そしてこの父の一大決心を機に、母は父についていくことを、私と一つ年下の妹は今いる土地に残ることを決めました。一大決心を機に母は父についていく。だから母の実家に行く。で、私、ふうさん17歳と16歳の妹は今いる土地に残ることを決めた。私と妹は新しくアパートを借りて二人暮らしです。漫画みたい。なんだろう。なんか少女漫画であるよね、そういうの。みゆき。あの二人暮らし感。どちらのみゆきがいいのか。新しく始まる暮らしを想像して、私も妹も新生活の理想を語る日々です。17歳。 かっこ親元離れての二人暮らしですが、私たちが借りるアパートの周辺には家族同然の知り合いが何人も住んでいるため、私の両親も安心して村へ帰れるのだと思います。そんなこんなで私と妹は今週、父と母は来週、それぞれの新しい生活場所へと引っ越すのですが、段ボール詰めの作業がやってもやっても終わりが見えません。わかる、終わんないよね。結局徹夜は避けていただきたい。一番最初に段ボール詰めの作業を始めた時、ワンクールをシャープ1から再生し、そこから作業中はずっと聞いてきたのですが、段ボール詰めの作業とワンクール6年分の視聴、今日で327回目ですからね、どちらが早く終わるか怪しくなってきました。笑い。作業用 BGM としてご活用ください。長くなりましたが、このようにして私たち家族もこの春から新生活を始めます。熱い情熱を持った両親を尊敬しつつ、私もそれに負けない充実した日々を過ごしたいと思います。最後に、寒暖差激しい季節ですので、お体に気をつけてお過ごしください。これからもラジオを楽しみにしています。ではでは、引っ越しの作業に戻ります。ああ、もうじゃあ新しい場所でお聞きになってるかもしれないですね。いやー、こういうお家もあるのね。その近所に知り合いのね、よくしてくれる人が何人も住んでいるとはいえ、親御さんと離れて、これ、まあ、うまくいくといいなと思うんですけど、これをね、乗り切って大人になったら相当こうたくましいっていうかね、生活力あふれる姉妹になりそうだよね。でも料理とかね、炊事洗濯、家事がね、学業もあるからね、ちょっとね、無理しないように、ちょっとその2人の生活ね、どうなったっていうのもね、ちょっと何かあったら送ってもらいたいですね。ということで、本当に皆さんの周りにいろいろな変化があるんだなっていうのが伝わってきました。何かあったら送ってみてください。ネガティブポジティブ、どんな内容でも結構です。以上、新生活応援春のお便りでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 one@joqr.net one@joqr.net。 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 Spotify、 Amazon Music などで、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定です。そして、内山聖輝オフィシャルノート、内山聖輝の踊り場、毎週木曜夜に更新しております。現在はテネット、映画テネットの感想記事を配信連載しています。おそらくもうすぐ終わる予定です。その次はエッセイ系の映画にこだわらない違う内容のものになると予定しております。踊り場公式ツイッター YouTube チャンネルもありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。それではまた来週、さようなら。